イエス様は、子よ、あなたの罪は許された、そう言われました。あなたの罪は許された。聖書が語る罪、それは神様に作られ、生かされ、愛されている私たちが神様との正しい関係を壊してしまうことです。本来私たちは神様からいただいている愛と恵みに感謝して、私たちも神様を愛し、あがめ、賛美するのが与えられている自然な姿であり、神様が喜ばれる関係です。それなのに私たちは神様の御心に背き、逆らい、神様から離れてしまっている。神様よりも自分を愛し、神様に従うよりも自分勝手な心の思いに従っている。それが私たちすべての人間が神様に対して犯している罪です。このように人の罪というのは私たちが神様に対して負っていることです。ですからこの罪を許すことができるのは、私たちが背き、関係を壊してしまった相手である神様ただお一人だけです。さて今日のところで、イエス様は、子よ、あなたの罪は許されたと言われました。このことを言うことがおできになる。なぜならイエス様は真の神の御子だからです。このお方は真の神であられますから、罪の許しを与える神の権威をお持ちです。ですからこの方は私たちの神として、これを宣言することがおできになります。またイエス様は誠にこの罪の許しを実現するためにこそ、救い主として誠の人となってこの世に使わされたのでした。罪の許しというのは、ただ言葉の表面だけのことではありません。聖書では罪はよく借金の負債に例えられることがあります。負債を許すということは、貸した人がお金を返せない人に、もう返さなくてもいいよ、免除してあげるよ、そのように言ってあげることです。でもそう言ったなら、貸したお金は返ってきません。負債は負債のまま残る。そしてその分は許してあげた側がただ全部損失としてかぶるのです。で、罪も同じです。罪を許す、でもその罪は消えてなくなるわけではありません。罪の負債は必ず誰かが負って、その償いがなされなければならないのです。ですから神様は、その私たちの罪の償いのために、ご自分の愛する御子イエス様を犠牲にしてくださいました。神の御子イエス様は私たちの、またすべての人間の罪の負債をご自分お一人で全部背負い、全部償ってくださるために、真の人となってこの世に来られたのです。そしてイエス様はご自分の十字架の死によって、ご自分の尊い命をもって、私たちの罪の負債を、全人類の負債を完全に償ってくださったのです。そうしてイエス様は神様と私たちとの関係を回復させ、私たちに 完全な罪の許しを与えてくださったのでした。今日の聖書の箇所は、イエス様がこのように誠に罪を許す神の権威を持つ神の子であり、またそれを誠に実現してくださるメシア、私たちの救い主である、そのことが語られています。今日はこの場面を通して、私たちもまた神の子イエス様の子よ、あなたの罪は許された、この御言葉を共にいただきたいと思うのです。さて、マルコは2章に入りました。場面は再びカファルナウムです。1章の23節のところで、イエス様は弟子となった4人を連れてカファルナウムの町に来られ、そこで安息日に街道で神の国の福音を教えられたとありました。またそこからシモンの家へ行って姑を癒され、さらに多くの人々を癒されたとありました。でそこからイエス様は宣教のために他の町や村へ出かけて行かれましたが、数日後またこの町に戻ってこられたのです。カファルナウムの人々はどれだけ嬉しかったでしょうか。イエス様が家におられるということが町中に知れ渡って、大勢の人がイエス様のもとに集まってきたとありました。そしてここで注目したいのは、2節にイエス様が御言葉を語っておられるとあることです。イエス様は身元に集まってきた大勢の人々にまず御言葉を語られます。その御言葉とは、一章の15節で告げられていた、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この御言葉です。イエス様はこの御言葉を何度も何度もお語りになり、人々を神の国へ、神の支配へ、ご自分のもとへと何度も何度も招いておられるのです。さて、そこでこんなことが起こりました。3節以下、4人の男が体の麻痺した人を担いでイエスのところへ運んできた。しかし大勢の人がいて身元に連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人が寝ているとこを吊り下ろした。以前、体の麻痺した人というところは、中部の人というふうに言われていました。この中部というのは、脳卒中の後遺症で半身の麻痺が出ている状態のことです。でも、これは古い言葉ですし、元のギリシャ語は単に萎えていること、足腰が立たないこと、そういうことを意味する言葉なので、新しい翻訳では体の麻痺した人というふうな表現になりました。さて、そのようにして自分では動くことができないある病人がいた。その人を4人の男たちがイエス様のところに運んできました。友人でしょうか、何とかして彼に癒しを与えていただきたい、そのように考えたのでしょう。しかし大勢の人が家に集まっていたので、戸口のあたりまで全く隙間もないほどになっていたとありました。それでこの4人の男はとんでもない行動に出ます。 なんと屋根の上に病人を床ごと担いで登り、イエス様がおられるあたりの屋根を剥がして穴を開けて、病人が寝ている床をそこからそのまま吊り下ろしたというのです。当時の屋根は三角屋根ではなくて平面になっていて、木を渡した上に枝を置いて、藁や茅を敷き詰めて、さらにその上を粘土で踏み固めたようなものだったようです。イエス様が話しておられたのは、おそらくカファルナウモのシモンの家だったと思われますけれども、神の国を語っておられるそのイエス様のちょうど上あたりの天井から、突然ミシミシと何人かの歩く音が聞こえてくる。そしてバリバリゴンゴンと粘土を割ったり剥がしたりする音が聞こえてくる。そして天井から屋根の材料がボロボロドサドサと降ってくる。やがて天井には穴が開いて空が見え、男たちが顔を覗かせます。その穴はどんどん広がり、寝ている男の床をそのまま吊り下ろせるほどの大きな穴になります。これは相当大きな穴でなければなりません。時間もかかり、4人の男も汗だくになったでしょう。でもここまでしてでもイエス様に近づきたい、イエス様のところへ病気の友をなんとか運びたい、そしてイエス様のところへ行きさえすればきっと癒していただけるに違いない、そんな4人の男のイエス様を頼り求める必死な思いが伝わります。でもここで大切なのは、まず彼らを招いておられたのはイエス様の方だったということです。イエス様は御言葉を語っておられました。新しい神の権威ある教えを語っておられた。私が神の支配を実現するから、神のもとへ帰ってきなさい、罪から悔い改めて私のもとへ来なさい、この神の支配の中に来なさい、私の後に従いなさい、そう招いておられました。それを聞いて、そこに4人の男が病人を運びイエス様のもとに来たのです。さて、そんな彼らに対して5節には、イエスは彼らの信仰を見たとありました。彼ら4人の男の信仰を見た。信仰とは何でしょうか。それは神様の恵みを確信し、神様に心から信頼し、神様をまことに私の神として仰ぐことです。で、それが信仰であるならば、この4人の男の行動は、もしかすると正確には信仰と呼べるものではなかったかもしれません。彼らはイエス様をまことの神と信じたとか、救い主と信じたというよりも、ただ友人の病の癒しを求めた。イエス様なら癒せるに違いないと思った。ただそれだけだったかもしれません。場合によっては、これはご利益信仰のような、そんなものだったかもしれません。でも神の国が告げられ、イエス様が招いておられるところに、とにかくイエス様を頼りにして、イエス様を求めて必死にやってきたのです。そしてこの思いを イエス様が受け取ってくださった。どんなに不十分でも、どんなに不完全でも、イエス様がそれを信仰として見てくださった。そして彼らを神の国に、神の国への招きに応えたものとして迎え入れてくださったのです。だからイエス様は病人に、こよあなたの罪は許された、そう言ってくださいました。この4人の男の信仰をご覧になって、彼らが救ってほしいと願っている病人に誠の神の救いを与えてくださったのです。罪の許しを、神様との関係の回復を、イエス様がどこまでも共にいてくださる誠の幸いを、イエス様はこの男に与えてくださったのです。でも、こよあなたの罪は許された、このイエス様の御言葉は、4人の男と病人にとっては期待外れだったかもしれません。彼らは、あなたの病は癒された、そう言ってほしかった、与えられたいものがあった、望んでいるものがあった、期待しているものがあったのです。でもイエス様は、彼らには全く思いもよらなかった御言葉を、罪の許しをお与えになりました。なぜなら、イエス様の目からご覧になって、運ばれてきた一人の男が今最も必要としているものは、罪の許しに他ならなかったからです。それは病人の男だけでなく、4人の男にしても、またイエス様のもとに大勢集まっているすべての人々にも、切実で必要なものであったに違いありません。そしてイエス様はすべてのものに、その罪の許しをこそ与えに来られたお方なのです。イエス様は、私たちが自分自身を知っているよりも、もっと私のことをご存知であられます。ですから、私たちが自分にこれは絶対に必要だと思っている以上に、私たちに本当に必要なものをイエス様は与えてくださるのです。罪の許し、人の罪の行き着く先は誠の死です、滅びです。それは神様から離され、見捨てられ、その関係を完全に断ち切られてしまう死のことです。たとえ病が癒されても、また豊かであっても、成功していても、地位や権力を持っていても、最後の最後に神様との関係を断たれ滅びるなら、それは全く虚しいものです。でも神の国に招かれ、イエス様に迎えられ、罪を許され、神様との恵みの関係に生きるものとされるなら、私たちは病を得ても、貧しくても、失敗しても、弱くても、いつも最も良いものを持っている。そしてやがて死ぬ時も、そして死んだ後でさえも、私たちは神様が共にいてくださる、この最も大きな幸いを永遠に失うことはないのです。こよあなたの罪は許された。イエス様はご自分のもとに来た4人の男と一人の男を受け入れてくださり、こうして 彼らに最も必要なもの、そして最も良いものを与えてくださったのです。私たちの信仰もまたいつまでもどこまでも不完全です。常に疑い迷いがある。いつも自分勝手な思いにとらわれている。そして私たちもまた自分で今の自分にどうしても必要だと信じて疑わないものを神様に必死になって求めることがあるのです。神様はそうして神様に対して訴えたり求めたり願ったりしている私たちの思いを、でもとにかく神様に向かって必死に叫んでいる私たちを見つめてくださり、受け入れてくださり、認めてくださり、そして応えてくださいます。その時神様は私たちに本当に必要なものを与えられます。御言葉を与えられます。祈りの時を与えられます。罪の悔い改めを与えられます。兄弟姉妹の助けと交わりを与えられます。そうしてイエス様の十字架と復活によって与えられる誠の罪の許しと、そして神様ご自身との深い交わりを、この最も必要で最も良いものを私たちが余すことなく全身全霊で受け取ることができるように神様は導いてくださるのです。さてこの出来事が起こっているところに数人の律法学者がいました。6節にこうあります。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中で考えた。この人はなぜあんなことを言うのか。神を冒涜している。罪を許すことができるのは神お一人だ。最初に申し上げた通り、罪を許すことができるのは神様だけです。ですからこの律法学者が罪を許すことができるのは神お一人だと言っている部分は確かに正しいことを言っているのです。でも彼らはイエス様が神の子メシア救い主であるということを信じていません。イエス様をただの一人の人間だと思っています。ですから彼らにとってはただの人間が神様にしか語ることのできない罪の許しを語ることは決して許せないとんでもないことなのです。それはまさに自分が神であると言っているのと同じであり、神を冒涜しているからです。8節にイエス様はこの律法学者たちの考えをすぐに見抜かれたとあります。そしてこのように言われました。なぜそんな考えを心に抱くのか。この人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして体の麻痺した人に言われた。あなたに言う、起きて床を担ぎ家に帰りなさい。このイエス様の御言葉は少しややこしい内容に思えます。この人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を担いで歩けというのと、 どちらが優しいか。で、本当は罪の許しも奇跡のような病の癒しも神の力によってなされることであり、どちらも優しいことではありません。で、その上で罪の許しは神様にしか宣言できないことですし、人間の人生、存在、救いそのものに関わることです。だからこれは病の癒しよりももっともっとレベルの高い難しいことであると言えるでしょう。そしてイエス様は誠の神の子であられるゆえに、この神にしか言うことができない罪の許しを宣言してくださったのでした。でも罪の許しというのは人の目には見えません。で、これは言葉を表面的にただ言うだけだったら、ある意味誰にでも簡単に言えることではあるのです。何の権利がない人でも、あなたの罪は許されたと口先で言うことだけなら簡単にできます。一方で、起きて床を担いで歩け、つまりあなたの病は癒されたということ、これは言ったことが本当か嘘かその場ですぐ分かります。癒されたと言って何も起こらなかったら、その言葉は偽物だとすぐにバレてしまいます。だからイエス様を神の子だと信じていない、ただの人間だと思っている律法学者たちは、あなたの罪は許されたという方が誰でも口先でも言えるんだから簡単だと思っているのです。そうやってイエスという男は適当なことを言って人々に自分は神だと信じさせようとしている。でも起きて床を担いで歩け、病を癒された、これを言うのは、結局何も起こらなかったら神の子じゃないとすぐにバレてしまうから、これはなかなか言えないんだろう、これを言う方が難しいだろう、そのように思っているということです。イエス様はこのような律法学者の考えを見抜いてこう言われました。10節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。ここでイエス様はご自分のことを人の子と言われました。これは今日読まれたダニエル書7章13節に出てきた言葉です。今日読まれたところをもう一度お読みしたいと思います。ダニエル書7章の13節以下、私は夜の幻を見ていた、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の老いたる者のところにつき、その前に導かれた。この方に支配権、栄誉、王権が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちすべてはこの方に仕える。その支配は永遠の支配で、過ぎ去ることがなく、その統治は滅びることがない。このように人の子というのは、旧約聖書でやがてすべてを支配し、すべてのものを従わせ、すべてのものを救うために来ると予言されているメシア、救い主を表す言葉です。つまりイエス様はここでご自分こそがこの約束の人の子であり、神からの救い主であるとおっしゃっているのです。律法学者はイエス様がさらに重ねて神を冒涜した、そんなふうに感じたに違いありません。 しかしそんな彼らにイエス様は人の子が、つまりご自分がまことに地上で罪を許す神の権威を持っていることを知らせよう、そうおっしゃったのです。そして体の麻痺した人に、あなたに言う、起きて床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。するとその通りになって、その人は起きてすぐに床を担いで皆の見ている前を出て行ったのです。イエス様はこうして神の権威によって、神の力によって、目に見える病の癒しの御業を人々の前で行われました。そしてこれを目に見えないことの印、つまりご自分がまことに罪を許す神の権威を持っていること、人の子救い主であることの印となさったのです。イエス様は誰もが目撃できる癒しの御業によって、あなたの罪は許された、この御言葉が真実であり神の権威によって語られたということを証明なさったということです。人々はこれを見て驚嘆しました。驚きました。そしてこのようなことは今まで見たことがないと言って神を崇めたのです。イエス様が来られた目的は人々の罪の許しです。病の癒しやイエス様がなされた数多くの奇跡は、イエス様が罪を許す権威を持つ神の御子であることの印としてなされていることなのです。でも私たちもまた、神様がおられるのなら罪の許しのような目に見えないものよりも、まず深刻な病の癒しが欲しい、驚くような奇跡の技を見たい、そこにこそ神様の御力を発揮してほしい、そんなふうに期待しているところがあるかもしれません。しかし罪の許しこそ、やがて神様の全能の御力が最大限に発揮され、イエス様が力と命を注ぎ尽くしてくださることによってやっと実現したことなのです。罪の許しこそ神様のすべての力が注がれ成し遂げられたことなのです。イエス様の十字架の出来事以上に、私たちが驚く奇跡の技など他にありません。神様の全能の御力とは、単に私たちの常識を覆すびっくりする奇跡のような出来事ができる力のことではないのです。神様の全能の御力とは、私たちを愛するためなら、私たちを救うためなら、何でもどんなことでもおできになる力のことなのです。ですから神様は、私たちの罪を許すためになら神の身分を捨てることもできる、貧しくなることもできる、弱くなることもできる、罪人と同じになって人の罪を代わりに引き受けることもできる、そしてご自分に敵対し背き裏切る者のために命を捨てることもおできになる、これが神の御子イエス様の愛による神の全能の力なのです。その力を出し尽くして成し遂げてくださったことなのです。この神の御子であり人の子救い主イエス様 お一人にしかできないことを、イエス様は私たちのために力を尽くして、心を尽くして、そして命を尽くして成し遂げてくださいました。こうしてイエス様の子よ、あなたの罪は許された、この御言葉は誠に神の御言葉、誠に真実の御言葉であることが、世界のすべての人に、私たちに今やはっきりと示されたのです。そして今、そのことによって私たちもまた、子よ、あなたの罪は許された、この神の啓示による御言葉を、この私に実現する言葉として、今ここで聞くことが許されているのです。このイエス様の御言葉と成し遂げられた御業に、私たちも今心からの驚きと、そして喜びを持って神様をあがめたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神の御子イエス様が神の権威を持って私たちに神の許しを宣言し、また人の子救い主として、その神の御力を使い尽くして、十字架と復活の御業を成し遂げ、そのことを実現してくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たちを心から主を求め、より頼み、身元に近づくものとならせてください。イエス様はいつも私たちに最も必要で最も良いものを与えてくださいます。その恵みを心から受け取って、あなたをあがめるものとならせてください。人の子、私たちの救い主、御子イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。